あれやんだらんだらんだらん。私の言葉に立ち、信仰の歩みをなしていきなさい。大いなることをあなた方が担うために、霊的な土台を私はしっかりと据えていくと称されます。あなた方が言葉に立ち、また信仰の土台をしっかりするときに、あなた方の信仰を土台とした私の大きな技を見ていくだろう。
この感謝の祈りを強め、この教会自体に主が与えられた恵みを思い起こしていきなさいと主が言われます。
さらに私は感謝を通しての私の技と栄光を豊かに表していこう。さらに感謝の深み、賛美の深みを見ていくと主は教えます。
この20世紀時代に主が出会わせてくださった、この井上牧師、また新井牧師、また祈りの牧師のこの牧師、知恵牧師、またマーリン氏など、多くのこの主が恵みをこういったこの建てられた器からこの教会に与えられたと主は言われます。その恵みを無駄にしないようにと主は言われます。
またそれらの者たちの教えを土台として、私は私の計画を大きく広げていこうと主は教えます。十字架を追いますが、十字架を通してあなた方は豊かな栄光が表されるのを見ていく。
この教会に主が与えられた恵みを最大限に生かせるように、また20世紀のツールを使って、映像なども使って、最善の形であなた方福音宣教を成していきなさいと言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。二つのセミナーを感謝いたします。賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一ヨハネの一章を開いてください。九節をお読みします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、ちょうど先週はですね、白馬のキャンプでした。ですから白馬のキャンプからそれほど経ってないわけですよね。それで今年の3月、冬の白馬のキャンプは中止になったんですね。もちろんインターネットでやって素晴らしい恵みはこう受けたんですが、白馬でやるキャンプ自体は白馬ではやらなかった。そういう感じだったんですね。それでその後ですね、インターネットを通しての神様の働きで非常に恵まれたんですけども、何か霊的にですね、力がないな。これは私の個人の問題ですね。それを感じたんですね。そしてね、気がついたんですね。 何かというと、まあ、少なくとも私にとって白馬で集会をやるということは特別な霊的な意味とそれから祝福があったんだということを感じました。で、今年はですね、まあ、インターネットとそれから白馬そのものでやるっていうキャンプと二重でやったんですが、あるんですよね、霊的な。で、霊的なその何かっていうですね、3月は勢いがふっと落ちたっていうことを感じたんですが、勢いがね、強まってるっていうことをね、感じてるんですね。まあ、コロナは大変な問題ですけども、その後ろでね、神の霊の働きが強くなってきてるということを感じます。いろんなところで救いとか、あるいは人々が来たり、なんか今日もね、どっかの教会に衆議院議員の人が来たみたいですね。それから政界でもね、大学の先生が御声聞き従うを読まれてこられたとかね、もういろんな動きがちょっと起こってるんですね。それでですね、ちょっと私の感じることがあるんですね。それは何かっていうと、ちょっと霊的な動きが違ってきてるなっていうのは一つ感じるんですが、もう一つの面から感じることがあるんですね。ものすごい強いアタック。もう岡村先生になっちゃった。で、私は私の人生上ですね、こんなにすごいアタックと、それから、いろいろなですね、敵の攻撃を受けたことはありません。まあ、何がどうのこうのっていうよりも、まあ、直接的なことからですね。で、それでですね、まあ、これだけのことがあるっていうことは、二つしか考えられないと。それは何しか考えられないのかというと、一つはですね、この後、よっぽど大きなことが起こる。というふうにしか考えられないと。あるいはですね、私が死ぬことの用意。どっちかだと。で、こう言ってましたらですね、うちの家族からね、抗議を受けました。死ぬことの用意なんて言っちゃいけないと。死を口に出しちゃいけないと。そういうふうに抗議を受けたんですね。それでね、私はですね、それに対してちょっと釈明をいたします。どういう釈明をするのかというとですね、よっぽどすごいことが起こると思ってるんです。で、それで終わっちゃったら皆さん、人々は反発するでしょ。ですね、何言ってんだって、勝手なこと言って、何言ってんだって、そんな大きなことが起こる、技が起こるなんて言って、と思うでしょ。だからね、死ぬことが、容易かもしれないってんで、バランスをとってんです。私は優秀な説教者ですからですね、そのバランスを取ることによって反発とかですね、何とも言えないカチンとくる気持ちをですね、和らげてるわけです。でもね、ちょっと聞いてみたんですね、一緒にね。言っちゃいけないでしょうか。言われましたね、言っちゃいけないって。もっと違う表現をしなさい。で、一つ、死ぬってことは言わないことにして、違う表現を使うんですが、皆さん大きなことが起こってきています。技が起こってきています。そしてですね、今までにない霊的な動きがね、起こってきてるのですね。もうそれを見てる人がいると思いますし、また感じ始めてる方もいらっしゃると思います。そしてね、その前触れの中でね、非常に強い霊的な攻撃とか問題に出会っている方もいらっしゃると思います。どうしてその霊的な攻撃とか問題があるのか。それはですね、大きな主の栄光が表されるためですね。大きな御業が表されるためです。で、私たちはですね、マーリン・キャザーズ氏という特別な器との関わりを深く与えられました。そしてマーリン・キャザーズ氏を通してですね、何が教えられたのかっていうと、すべてのことを感謝するってことを教えられたんですね。だからすべてのことを感謝するわけですね。で、大きく分けて良いことを感謝し、悪いことを感謝するわけですね。そしてね、まあ皆さんも体験されたと思うんですね。 良いことの感謝というのは嬉しくて素晴らしいですよね。さらに発展していく技というのはすごいですね。でもね、悪いことの感謝の方がすごい。なぜすごいのかというとですね、悪いことの感謝を通してですね、私たちの内側が強められる、立て上げられるっていうことが来るとともにですね、さらに大きな祝福と技がね、その中で起こってきます。ですから皆さんがですね、今ね、悪いこととか困難とか、どうしてこんなことが起こるのかとか、そういう問題に悩んでる人がいるならばですね、それは神の栄光のためです。神の栄光が現れるためです。私もベニ君の脳障害とか、あるいはですね、私自身が病気になり何度も死にそうになるとかですね、だからカリスマでいろいろ迫害を受けるとか、いろいろやってきましたね。しかしね、その後ろにある神の計画を見てびっくりいたしました。素晴らしいことがですね、どんどん起こってきたのですね。そして今私たちはですね、愛されています。そして祝福されています。素晴らしいことが起こっています。しかしですね、さらに大きなことが起こります。さらに素晴らしいことが起こります。何を通して？悪いことを通して、困難を通して、問題を通してですね。どうぞ皆さんね、マーニーさんはね、感謝しなさいって言ったんですね。それはこういう意味です。問題と喧嘩するなっていうことです。問題と戦うなっていうことですね。問題と仲良くしようと。そしてですね、問題の中における神の御心と、そしてそこから起こってくる神の計画と神の技を見ようって言ってるのですね。そしてね、それを通して何が表されるかっていうとですね、大きな栄光と技がね、表されていると。今時代は進んでおります。で、再臨の時は近づいてきています。そしてですね、コロナなんてとんでもないものを起こってきました。しかしね、これを通してね、主が技を進めておられるのです。そしてこれを通して何をしようとしているのかというとですね、神の豊かな栄光を表そうとしているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで映像がありますんで、ちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
Hi, I'm Naomi.
Hi, I'm Chastity. And we want to welcome you to the
22nd... 映像はたとえそうでなくても、白馬の映像でもいいか。で、白馬の映像を入れてください。
Naomi.
Hi, I'm Chastity, and we want to welcome you to the 22nd Annual Summer Hakuba Camp here in Hakuba, Japan.
We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
いいですか、触れようとしてで、皆さんに触れようとしてどうして触れようとしてるのか、愛されてる方ですからね。そしてですね、誰よりも私たちを愛してくださる方はこの場にご臨在されていて、そしてね、触れようとしてる。
Hakuba Camp 2021
もとっても楽しかったです。
ハッピーです。
イエーイ。バイキング美味しかったです。
これすごい滑らかでとろぎます。
Now, we're getting ready to start the Under 21 and Kids J-Gospel Contest. Now, let's take a look.
ってみてどうでした？
楽しかった。
ゴスペルは好きですか？
好き。
はい、ありがとうございます。
Congrats, Orange and Ishern. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel.
We're finally here at the 21st Annual J-Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go! Here is this year's top 10.
Yeah. J ゴスペルコンテストファイナルに白馬においてグランドチャンピオンとして認定されました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
素晴らしい賞をいただき、本当に神様に感謝しています。これからも神様によってたくさんの賛美を作っていきたいと思います。
時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かの福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。で、この TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんです。教会全体に与えられている使命っていうのは皆さん一人一人に対してもそれが与えられているっていうことをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていっていただきたいと思います。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると。で、皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画はここにあります。生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしているんです。それは何かというと再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、主の特別な働きの時代に来てる。聖霊があなた方に望む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に何て書いてあるのか、証人となるって書いてある。聖霊が働く時にイエス様は生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだから、イエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから、皆さんは証人となるために召されたい。すでに聖霊によってですね、イエス様を体験されたらいいと思いますね。しかしもっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通してのね、主の技をその中で見ていくということをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon! Bye!
白馬でキャンプをやることはね、私個人としては特別な祝福であるとこう考えています。特別な霊的な恵みと祝福がそこにあるということをね、感じるのですよね。そしてその恵みは今 大きく広がりつつあるということをね、思います。そして、先日本を読んでいてですね、もう主を崇めたことがあったんですね。それは何かというとですね、マーリン・キャロラズ氏のことなんですが、マーリン・キャロラズ氏がですね、書いてんですね、1週間に6、70箇所から招待が来ると。こう言ってました。まあ、世界的な器ですからね。すごいもんですよね。そんな器は、マーリンさんぐらいしかいないかもしれませんね。しかしね、最後の数年間、説教したグループは我々だけなのです。一番最後も我々だけなのですね。で、私はですね、特別な祝福をですね、感じました。で、この中でね、特別な祝福が起こり始めていることをね、見えない人がいると思います。感じます。で、その時に皆さんね、信仰をつかないといけない。それで、ね、そのポイントはね、感謝です。そしてですね、特に悪いこと、問題となること、困難となること、そこにキーポイントがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてその中でね、皆さんね、神様は祝福とね、勝利を、栄光を表そうとされてますので、我々が感謝をし従う中で、簡単にそれが現れてきます。負けないよ。そしてですね、敗北しないように。そして祝福を呪いと受け取らないように。そしてですね、その祝福を我々が受け取った時の、その現れをね、我々が見ていくっていうことはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで、たとえそうではなくてもの映像があるんで、それをちょっと見ていきたい。
バビロンの王ネブカデネザルの治世、ユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴは王の建てた金の像を礼拝するよう強制された時、たとえ殺されても偶像礼拝しないという命がけの信仰告白をしました。1936年8月、南二郎氏が総督として朝鮮に赴任、内戦一体化を唱え、すべての朝鮮人に日本の神道礼拝を強制しました。神社参拝に反対する人々は投獄され、拷問を受け、教会内には神棚を祀るように強制。これに逆らう教会は閉鎖され、信徒たちは野山に隠れて信仰を守っていました。アン・イスクさんは敬虔なクリスチャンで、村長にあるキリスト教系女学校で日本語と音楽を教えていました。日本による東方要拝の強制はここでも行われ、ある月の1日、彼女も学校近くにある山の境内に行かなければならなくなったのです。
こちらは皇居の正門前です。道の途中、彼女は天を見上げ、イエス様にすがるように祈りました。その中でダニエル書3章18節の御言葉が示されたのです。主に聞き従って偶像礼拝は決してしない。そう決意を固めて、彼女は境内に向かいました。
気をつけ、誠の義眼であらせられる国の陛下、矢をよろずの神々に向かって行け。
生徒たちや他の教職員たちが皆東方要拝を行う中、彼女だけは直立姿勢のまま、ただまっすぐに空を見つめていたのです。それまでの心配や恐れは消え、神様の平安で彼女の心は満たされました。学校に帰った彼女に恐ろしい警察の取り調べが待っていました。
警察の追っ手から逃れるため、クソンに住む姉の家から遠くない場所にあった木屋を買い、隠れ家での生活が始まりました。ところが噂を聞きつけた生徒たちが 毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさんを慰め励ましました。しかし同時に警察に捕まった牧師や信徒の方々が受けている恐ろしい拷問のことも聞いたのです。
隠れ家での生活の中、アン・イスクさんは3日から10日の断食祈祷を何度も行いました。さらに聖書を100章暗記することで逮捕された後の牢獄の生活に備えました。
隠れ家での生活も終わりがやってきました。警察が彼女の居場所を突き止めたのです。彼女は各地を転々としながら最後に佐久地にある小学校にたどり着きました。夜になると校庭の真ん中で涙ながらに苦しい胸の内や感謝を神様に祈る中で神様の御声を聞いたのです。平壌へ行きなさいと。平壌について彼女が目にしたのは万歳の掛け声のもと汽車に乗って戦地へ送られていく何百何千人の日本兵の姿でした。彼らの顔が全て屍のように見えたのです。日本国家の偶像礼拝の罪のために地獄へと向かっている若い日本人の魂の事実を早く誰かが日本の国家の指導者に警告しなければいけない、誰かが福音を伝えなければいけない、煮えたぎるような思いの中で、あなたが日本へ行って彼らに警告しなさいという神様の御声を聞いたのです。平壌の彼女のもとにパク・ガンジュンという名の男性が訪ねてきました。神社参拝に反対したため迫害を受けていました。ある日彼はキリストの精鋭を選ぶ時が来た、平壌に行きアン・イスクさんに会いなさいと神様から語られました。アン・イスクさんと同じく日本へ警告する使命が与えられていたのです。
神様の使命を受けた直後、アン・イスクさんは肺病にかかりました。病気の中で3日間の断食祈祷を行った後、エゼキエル書2章の御言葉が飛び込んできたのです。御言葉を受けた彼女は死を覚悟して東京行きを決意しました。1939年2月の出来事です。
旧西軍山室軍兵中将をはじめ日本のキリスト教会で主だった人々を訪問し神の警告を伝えていきました。はじめは神社参拝は偶像礼拝とは思わないと言っていた彼らでしたが、アン・イスクさんたちの言葉で私たちのために祈ってほしいと言いました。
ここは日本キリスト教団富士見町教会です。当時日本で一番大きなプロテスタントの教会の主日礼拝に出席しました。ここには響信介少将や松山常次郎代議士といった政界にも影響力のある信徒がいました。礼拝の後、朝鮮での日本政府による教会への弾圧迫害の事実を伝えました。第74回帝国議会で宗教団体法が可決される前にできる限り多くの政治家や代議士たちに働きかける努力をしてくれました。しかし大きな成果は得られなかったのです。
パク・ガンジュンさんは我々に残された最後の警告手段は宗教団体法の審議される本会議に入り警告文を投げ入れることだと主張しました。アン・イスクさんはあくまで合法的な手段でと反対しますが、ただ神の御旨にお任せし全てを神様の摂理に委ねようと死を覚悟し提案に賛成しました。
朝鮮人代議士に紹介状をもらい、国会の傍聴席に座りました。平沼首相や各大臣が入場し、開会宣言がされました。その時、パク・ガンジュンはヤファエ神の大使命と叫び、警告文を投げ入れました。アン・イスクさんは、主よ、なる通りになりました、あなたの御旨でありますようにと祈り、全てを主に委ねました。彼らの取った行動は、昭和14年3月25日付の読売新聞に掲載されました。東京の警視庁から朝鮮へ送還、平壌刑務所に入り、その中で多くの人々に福音を伝えました。
宗教団体法の成立後、国家による宗教統制がなされました。日本のキリスト教会の多くは迫害を恐れ、自己保身のため国家との協調路線を選択しました。
そのような時代に滅びゆく日本人の魂を憐れみ、死を覚悟して神の言葉、聖書に従うように日本の国家と教会に警告した朝鮮人のクリスチャンがいたのです。
私たちはアン・イスクさんたちのように、弱さの中で神様に頼り、死に至るまでも忠実に従う信仰を見習わなければなりません。
はい、いいですかね。戦争前から戦時中にかけてですね、神社崇拝というね、偶像礼拝をなされていたんですが、ほとんどの日本の教会はですね、それを受け入れてしまいました。で、今度はそういうことのないようにですね。まあでも、言うは優しい、なすは固くっていうことももあります。で、祈っておいていただきたいと、こういうふうに思うのですね。そしてですね、再臨の前の時代っていうのは、聖霊の非常に強い働きとともにですね、さらに反キリストが出てきたりしますからね、サタンの強い働きがありますね。しかし、そのサタンの働きを通してね、逆に神様が栄光を表す時代でもありますのでですね、私たちは目を覚まして対応しなければなりません。それとともにですね、神様が私たちに導いている道っていうことを考えるときにですね、私は非常に思いを感じることがあるわけですね。それは私たちが開催が始まった時の一番最初の宣教です。中国宣教をやったんですね。で、地下教会に聖書を持ってきました。そしてですね、中国の迫害の象徴となるね、伝説の人ですね、ワンミンタオのところに行ったんですね。会うことはできない状況でしたが、祈りを通してですね、主は会えるって言ったんですね。で、我々はですね、ワンミンタオの家に行って、そしてワンミンタオと、交わりをしました。まあ、奥さん泣いてましたよね。それでね、その時ね、ワンミンタオは何を言ったのかって言いますとですね、私に言ったんですね、迫害が起こると、祈りなさいと、こう言われたんです。で、私たちの海外宣教の一番最初に、そしてね、ワンミンタオに合わせたっていうのはですね、やはり特別な種の手っていうのがあると思います。どうぞ、世の終わりっていうのはですね、世の途中とは違うので、私が目を覚ましてね、祈りつつ聖霊様の素晴らしい栄光を見るとともにですね、サタンに対する対応もね、しっかりとさせていかないと押し切られちゃう。それが起こってきますよね。ですから、どうぞそれらのことから覚えておいてください。それで、これ何時までだっけ、7時45分ね。さっき45分って言ったのは6時45分じゃなかったっけ。7時45分ね、行き違いがだいぶありました。それでね、聖書の方に入っていきたいと。 こういうふうに思います。もう一回読みます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。これを中心にお話をしたいと思うんですね。で、私はイエス様を信じて、私の罪が許されて、永遠の命が与えられて、クリスチャン生活を始めたわけですね。で、本当に、何と言いますかね、祝福だったと思います。特別な恵みはね、そこにあった、ということを感じます。そしてですね、そのクリスチャン生活を始めたときに、当然ね、神の祝福を得たいと、こう思うわけですね。ですから、神の祝福をですね、求めていったんですよね。しかしね、私はね、神様の祝福を受けられないと、こう思いました。それは何かっていうとね、十字架を信じて罪が許されて永遠の命が与えられたってことは、それは確かなものとして受け取っていましたけどもですね、祝福されるために、私がですね、清められていなければならないと、私はこう思ったんです。で、罪を犯さない。そしてね、正しい、行わなければならないと。そうするならば、私は祝福されると。こう思ったんですね。しかしですね、クリスチャン生活を送っていく中で、分かってくるんですね。罪人だってことが。クリスチャン生活を送っていく中でね、分かってくるんですね。ああ、私はね、祝福を受けられるようなものではないってことがですね、分かってくるんですね。それでね、私は祝福を受けられないと。こういうふうに思ったんですね。ところがね、私は大きな誤解をしてたんですね。ジョージ・ミラーの本を通してね、祈りを通して神がどのようなことをなされるかっていうことを学んでね、やり始めたときに、私に祝福が現れ始めたのです。そしてですね、私はね、あれ?と思ったんですね。それは何かっていうと、他のクリスチャンに比べてですね、より明確に現れてきたのですね。で、いろんなことが起こり始めました。で、私はね、え?と思った。迷ってしまったんですね。あれ?私は罪人なのに、あれ?どうしてこういう祝福を受けるんだろうか。どうしてこういうふうに良い具合になっちゃうんだろうかと。私ね、こう思ったんですね。その時私は間違ってたんですね。私が正しい行いをすることによって祝福を受けるという考えに私は凝り固まってました。そうではなかったんです。信じること。これによって祝福を受けると。神様は言っております。私たちの罪一つ一つはですね、十字架を信じね、そして罪を悔い改めるときに清められると。で、私はそれをやってたんです。罪人ではあったんですが、私はですね、十字架を信じ、悔い改めて死を信じたのです。私は行いによって救うされると思ってたんですが、しかし私はですね、信仰の対応を取ることによってですね、祝福を受けるようになったのです。で、皆さんの中でですね、自分自身を見てね、私は祝福は無理だと思っている人はね、いらっしゃると思います。で、聖霊様が言っております。結構いらっしゃいます。それは間違いです。私たちはですね、罪を悔い改め、十字架を信じることによって、正しいとされるんですね。正しいとされるっていうのは、一度も罪を犯したことのないものと認められるんです。そしてですね、一度も罪を犯したことのないものとしての祝福が来る。恵みが来るのですね。栄光が来ると。いうことをですね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、先日ですね、私のアメリカ宣教師ビザが取れました。私ね、取れるわけないと思ったんですね。 それはなぜ取れるわけがないのかって言いますとですね、私の年齢は73なんですね。年取りすぎてる。英語はできない。できるんですから、相手が理解しない。それとともにですね、選挙主義ビザを取ってたんですが、この前の選挙主義ビザは私の病気のためにですね、私は一度もアメリカに行かなかったんです。ですからね、取れるわけはないと。こういうふうに思ったんですね。そしたら取れちゃった。なんか手違いがあったのかもしれませんね。まあ、私そんな感じで言ってますね。それで一つ感じることは何かというとね、アメリカ行かないといけないと。こう感じてるのですね。で、私はですね、アメリカに行くときに行きたいって思い持ってましたし、どこもアメリカに行ってないときにね、祈ったのですね。100回以上行けるように。私もうすでに100回超えてる。でね、こんな祈り答えられるかと思いました。答えられたのですね。で、皆さんね、神様は皆さんに最善なことをなしてください。その時に何がポイントになるかっていうと、信じるっていうこと。これがポイントになるっていうことを覚えておいてください。それとともにですね、私は清くなりたいと思いました。皆さんもそう思うでしょ？ね、キリストに似たものになりたい。愛に満たされたものになりたい。喜びと平安に満たされたものになりたいと。大体もそう思いますよね。そしてですね、そういうふうに努力したんですね。そうすると一つ分かってくるんですね。自分を清める力は自分にないと。そして自分が罪人であることがより深く分かってくるわけです。もちろんクリスチャン生活を長くやってるとですね、前よりは罪から離れてきますし、変わってきます。しかし自分は理解してるわけですよね。何を理解してるのかって、ああ、私は罪人だってことが分かるわけです。これを変えることはできないって分かるわけですよね。で、その中でですね、無理やりに変えようとしている人たちているのです。それでも何とか努力をして、私の悔い改めが弱いから、私は罪から離れられないんだとかですね、私の意志が弱いから、ちゃんと罪から離れられないんだろうとかですね、私が心が弱いからダメなんだろう、ダメなんだっていう方々はね、クリスチャンの中で結構ね、5万といる。これが間違いなのです。で、聖書はね、一つのことを言ってます。何を言ってるのかとね、御霊に導かれるよって言ってるんですね。御霊の宮って言ってるんですね。御霊の宮は愛、喜び、平安、寛容、善意、誠実、柔和、自制かな。まあ、ちょっと順序、後ろの方の順序はおかしいですけどね。と言ってるんですね。で、その時にですね、御霊の実って言ってるんですね。で、私の努力の実と言ってません。私の悔い改めの実とも言っておりません。私の意欲の実とも言ってません。私の力の実とも言ってないのですね。つまり、私を御霊の実に満たすのは、聖霊様だって言ってるのです。で、その時にですね、じゃあ何がポイントになるか。信じるのです。従うのです。その時、聖霊様がですね、私たちの内側に豊かな身と祝福を表し、栄光を表してくださって、くださるということね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちはね、祝福を受けるのです。何の祝福を受けるか。罪の許しの祝福を受け、さらに私たちは祝福を受けるのです。愛とか喜びとか平安とか御霊の身に満たされる祝福を受け始めます。さらに祝福を受けるのです。いろいろな問題の解決とですね、神の栄光の現れと皆さんが用いられ、大きな喜びに包まれるという祝福を受けるのです。で、これが現実です。その時何がポイントになるかっていうとですね、信じる。信じる。行うではありません。努力するのでもありません。 信じることが大きなポイントとしてあるということですね。どうぞ覚えておいてください。これから再臨に向かってのクライマックスにね、世界へ向かっていきますが、その中でですね、私たちが受ける神の愛と恵みはね、非常に大きなものとなります。私はね、神の愛と神の働きっていうのはこんなに素晴らしいものかっていうことをですね、初め思っておりませんでした。皆さんもそのことを体験していると思うんですね。そしてね、今それが始まっているということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様を一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。嫌なことがあって、しかしどうしてもそこから抜けられない方がいらっしゃいます。そのことを感謝し悔い改め、主の御心に従いなさい。すべては益となります。またご自分の人生でどうしてこんなことがあったんだろうということを、この呪ってるような、そういうような思いにずっとなってる方がいらっしゃいます。それがその方を縛り、その方の精神意識を縛っています。主は仰せられます。あなたはすべてのことを感謝しなさい。そして罪があったら悔い改めなさい。そしてあなたが従うとき、すべてが益となり始めるのを見、またすべてが益となっていくのを見ていくであろう。あなたは悪いことが実は大きな計画の中にあり、それが益となるのをその中で見るとおっしゃいます。天の様をどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。口で否定的なことをちょっと言う方がいらっしゃいます。皮肉を言ったり否定的なことを言うんですね。それがその人に対する主の恵みを止めています。ですからその人はですね、主の恵みを受けているという感覚がありません。それは口で不信仰なことを語り、そのことのように主の恵みを断ち切っているからですね。はっきりとそれを悔い改め、信仰の告白をしていきなさい。神の言葉に沿った告白をしていきなさい。その時、闇に光が入るように、その光を見ていくとともにですね、神様の豊かな恵みを体験し始めます。癒しの祈りをしたいと思います。まず悔い改めの祈りを共にいたしましょう。そして癒しのためをお祈りください。それでは癒しの祈りをします。悪いところがある方はそこに手を置いてください。他人の悪いところのために祈る方はですね、その他人の悪い方の悪いところに、まあ、自分の体ですけども手を置いてですね、私が祈りますので心を合わせていただきたいと、こういうふうに思います。天の様、この中心にあなたご自身がいらっしゃることをありがとうございます。あなたが豊かな愛を持って私たちに触れ、癒しの力を持って私たちに触れてくださっていることをありがとうございます。私たち一人人の悪いところに触れ、精神の病からの解放を与え、体の解放を与えてください。主が今豊かに私たちに触れ、癒しの技を成してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ずる病の霊よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によって命ずる病よ、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエス・キリストの御名によってお一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、あなたの癒しの力が開かれ、多くの癒しが与えられたことを感謝します。あなたの御業をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それで今祈った方々ですね、自分の体を確認してみてください。祈ったところがどうなってるか、そしてですね、癒された方は手を挙げてください。でまた癒しの現象が起こった方は手を挙げてください。はい。手を挙げてる方はいらっしゃると思うんですが、こう口に手を置くのでですね、挙げてるかどうか分かんないんですけど、 インターネットでもですね、技が起こった人ね、連絡をしておいてください。もう一度、癒しが起こった人は手を挙げてください。痛みがなくなったとか、解放が起こったとか、そういうことが起こったとか、そう思う方は手を挙げてください。はい。あ、どうもありがとうございます。主の技が起こる。そしてですね、主の技が起こるときに、信仰の踏み出しが必要なんですね。その時栄光が表されるということをね、覚えておいてください。じゃあ、お立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う子は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。みんな癒されたこと言わないので、私が癒されたことを言います。私はね、腰部脊柱管狭窄症でね、首が曲がっちゃってこうなっちゃったんですね。で、その結果ですね、皆さんを見るときにね、皆さんのおへそあたりにしか見えない。で、私はね、感謝をするときも皆さんのおへそしか見えないと。祝祷をするときに天を 見れない。感謝をするときは上を見る必要があるのに、上が見れない。で、私ね、祈ったんですね。神様ね、天を見て感謝できるように。それでね、神様、私がですね、天を見て祝祷ができるように。そしたら聖霊が言ったんですね。あなたの首を伸ばしなさいって。あげなさいって。で、私言いました。できませんって。そしたらですね、聖霊は言われたんですね。できるって言ったんですね。それでですね、あげてみた。できるんですよ。そしてね、私ね、今ね、神に向かってね、祝祷をし、感謝をしております。そうしましたらね、首が曲がっちゃったから、声が出なくなっちゃった。これはね、海外で宣教する場合、決定的なの。出ないんですよ。こうなっちゃった。そしたらですね、首が上に上がったでしょ。そしたらですね、私はですね、かつてよりも大きな声でぐらいでね、語れるようになっちゃったんですよ。この間のお医者さんに行きました。私はパーキンソン病なんですね。不治の病。パーキンソン病だけじゃないんですよ。いっぱいあるんだから。ね、いっぱいあることは大きな祝福です。なぜ祝福かって、祈る病気が多いから、癒される数も多い。そしてね、要介護3なんです。寝たっきりなんです、本当は。そしてね、お医者さんと話したときに、お医者さんはね、これは私の見方ですよ。驚きの表情が出ました。私がね、今のようになってるってことをね、驚いてるんですよね。なぜそうなのか、力強く精霊が私のうちに働いてるからです。具体的に働いてるのです。で、皆さんね、皆さんにも働いておられますね。ですから、どうぞそれらの事柄を覚えつつね、見といてください。もう要介護さん取れない。もう要介護でなくなっちゃうんでしょうね。で、私はもう要介護さんにもかかわらず、チェコに行ったとかね、アメリカに行くとか、アフリカに行くとか行ってますのでね。でね、今行けるような状況になってきてる。主の恵みです。感謝します。はい、どうもありがとうございました。